祈ります。天地万物を作り、これを御心に従って守ってくださる全能の神様、10月最初の日に御前に集うことを許され、あなたの命の御言葉の光によくすることのできる恵みを心から感謝いたします。神様、すぐる日々、私たちは恵み深いあなたの御心に背いて、あなたに対し、また隣人に対して多くの過ちを犯してきました。どうかそれを皆のゆえにお許しください。そして私たちに今、新しい信仰と希望と愛をお与えくださいますように、切に祈ります。神様、今日は世界生産日として定められており、私たちは世界のキリスト者たちと共に、場所は違いますが、それぞれの教会で生産式を守ろうとしています。どうかこのことによって、世界のすべての人々があなたの等しい恵みの約束のもとにあるということを思い起こさせてください。私たちの世界にどうかあなたの平和をお与えください。世界の各地で、インドネシアでもパレスチナでも、相変わらず憎しみと報復の悪循環が後を絶ちません。どうかあなたの道からにより、そのような悪循環が切断されますように祈ります。ユーゴでは選挙の結果をめぐって不穏な情勢があり、新たな衝突が懸念されています。どうか平和の主がそこに臨んでくださいますように。そしてどのような場所でも、あなたを信じる者たちが平和の器として働くことができるように、あなたが力を与えお持ちくださいますように、心から祈ります。このような中で、朝鮮半島における和解の動きが少しずつ進展していることを聞くことは、私たちの喜び、また深い感謝です。どうかこの動きが後へ戻ることがなく前進しますように。今日最終日を迎えるシドニーのオリンピックも、このような平和への動きに役立ちますように、あなたのお力をお貸しください。教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たち、特に辞める方々や人生の悩みを抱えているともに、あなたの支えと希望の光を今週もお与えくださいますように祈ります。ご高齢のために、また体調を崩されて、あるいはご家族の病気を看取るために、礼拝に出席できない方々をどうか顧みてください。熱心に道を求めている方々を導いてください。旅にある友を守ってください。教会学校の愛する子どもたちの多くが、今日は運動会ですが、どうかこの子たちの心と体を守って、健やかに成長させてくださいますように、心から祈ります。 私たちの国のため、この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。このご近所に住む方々の中に辞める人々もおり、お年を召された方々や幼い子どもたち、助けを必要とする人々がいますが、どうかその方々の上にあなたの恵みがありますように。この礼拝を終わりまであなたご自身が導いてくださいまして、私たちに新しい勇気を与えてくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのテモテへの手紙1というところですが、その4章の先ほどお読みしたところに基づいてお話をしたいと思います。この手紙はパウロが弟子といいましょうか、あるいは同労者といいましょうか、そのテモテという人に宛てて書いた手紙と言われています。で、大体第二世紀の前半に書かれたと考えられています。第二世紀の前半といいますと、イエスが亡くなられてほぼ100年ぐらいが経過しているその頃です。で、その頃になりますと、キリスト教は地中海世界の至るところに広まっていました。しかし他方ではイエスのことを生き生きと記憶していた最初の世代、つまりイエスの言葉を直接に聞いたことがあるとか、あるいは十字架と復活の証人であった人たち、そういう人たちはすでに死に絶えておりまして、その後の第二世代といいましょうか、そういう人たちも世を去って、である意味では非常に難しい時期を迎えていたと思います。で、数が増えるに従って中身が薄まるということがどこの世界にもあると思いますが、キリスト教会も例外ではありませんでした。数が増えるということは一面良いことでありますけれども、しかし同時にどうしても中身が薄くなっていくという、そういう危険があります。で、そういうこともありましたし、それからいろいろと聖書にもともとないような考え方が教会の中にも生まれてきていました。で、これを異端というふうに決めつけることには抵抗を覚えるという方もいらっしゃると思いますけれども、要するに聖書の考え方とは違うところから出てきた考えですね。例えばギリシャ的な思想です。そこから生まれた教えがさまざまな形で教会の中に流れ込んできていました。で、そういう状況の中で教会は内部を引き締める必要がある。で、ほっとくとどうもいい加減になっていってしまうんじゃないかという心配がありました。で、そういう状況の中で主に3つの努力がなされたと教会の歴史を調べている研究者はそう申します。で、1つは制度を整えることですね。監督さんなんかを置いたりする制度を整えること、それから聖典を確定すること、つまり信仰の基準になるような私たちの場合で言いますと新約聖書、ここには27の文章が収められておりますけれども、そういう文章をこれこそ信仰の尺度になるべき文章であるというふうに決めていく、聖典を確定すること、 そして第三は信条です。人信条というのはそういう流れを組んでやがて整えられていったものでありますけれども、その他にもたくさん信条が生まれました。キリスト教信仰を、はっきりそして簡単に言うとこういうことだというふうにまとめていく、それが信条ですが、それを明文化すること、でこの制度を整えるということと聖典を確定するということと、そして信条を作るということ、でこの3つが教会の内部を引き締めるためにその頃行われた努力であると、まあ、教会史を研究する人々はそう申します。で今日読んでおります手紙はテモテという個人に宛てて書いた手紙ですから、それには当てはまらないんですけれども、しかしやはり 内容的に見ると似たような努力の跡が見えます。で今日のところなんかもその一つです。パウロの名前を冠してはおりますけれども、多くの研究者はこれはパウロが書いた手紙ではないと見ております。でその頃よく行われていたことですけれど、教会内部で尊敬されていた指導者の名前を用いて人々を励ましたりするために手紙が書かれるということはよく行われたことです。で今日ですとその人の名前を使うということは別の倫理規定に引っかかりましてちょっと問題になるところですが、その頃は特にそういうことではなくて、もっぱら信仰を励ますためにそういう、パウロとかペテロなんかの名前を使って書くということが行われたんです。でこの手紙も多分そうだろうというふうに考えられていますが、でそういうふうに述べてまいりますと、これは第二世紀の前半というそういう特殊な時代状況の中で書かれた手紙だから現代の我々にはあまりピンとこないと、そのまま現代の我々が読んでもあまり当てはまらないことが多いと、そういうふうに感じられる方も多いと思いますけれども、案外そうでもないんですね。その辺のところを今日はお話をしたいと思います。先ほど私はこのその当時聖書とは違う根っこから、例えばギリシャ的な思想から生まれてきた教えがさまざまな形で教会の中に流れ込んできていたということを申しました。で今日のところの3節に結婚を禁じたりある種の食物を断つことを命じたりというそういう言葉がありますが、それが一つの実例であります。つまり禁欲を教えたんですね。禁欲主義というものがその当時教会の中にかなり言われていました。でこの禁欲主義というものは仲介書などを見ますとどうもグノーシス主義と呼ばれる思想から来たのであろうと考えられています。でグノーシスっていうのはこれはなかなか奥が深い思想でありまして、そう簡単には言えないわけですけれども、あえて簡単に申しますとグノーシスというのはギリシャ語で知恵とか知識とかっていう意味の言葉ですね。でギリシャ時代の末期に感覚を超越した神秘的な直感によって神様との融合の体験が可能になる、そういうふうに考えて、そしてそれこそが本当の知恵なんだというふうに教えた、そのような思想が広まりました。そしてキリスト教にもかなりの影響を与えました。これが大雑把に言ってグノーシス主義ですが、でこれは基本的には霊肉二元論ですね、心と体 あるいは魂と体っていうのは二つの別のものだと、霊肉二元論を建前としています。で、精神あるいは霊、それが大事なのであって、肉体というものはこれは低い次元のものだ、あるからしょうがないけど、でもこれにはそれほど深い意味はないんだと、肉体というものには、あるいは物質というものにはそういう大切な意味はないんだと、そういうふうに否定的に見ます。有名なギリシャの哲学者のプラトンが、肉体は精神の牢獄だと言いました。肉体がを持っているがゆえに、私たちの精神はもっと本当は高尚なことを考えなければいけないのに、肉体の欲望に妨げられて、そこにがんじがらめにされてしまう。肉体は精神の牢獄であるというのは有名なプラトンの言葉ですけれども、ちょうどそのように、肉体を持っているがゆえにいろいろな欲望が生じたりなんかする。で、それは本当の知恵に至る道の妨げになるというのです。だから禁欲しなければいけない。ですからこの人たちは結婚を禁じました。で、この手もての手紙の中に3節に先ほど読みました言葉がありますように、結婚を禁じるという、そういうことを強く考えていた人々がいます。あるいはある種の食べ物を断つ、で、そういう形で禁欲を教えたんですね。で、これには後ほどちょっと触れるつもりですが、全く意味がないことはないと思います。禁欲にも意味がある。しかしここで教えられているような禁欲に対しては、この手紙の著者は、これは聖書の中に一貫して流れている考え方、信じ方とは違うということをはっきり認めていました。で、旧約聖書などを開いてみますと、よくわかることですけれども、例えば創世記には、神はご自分にかたどって人を創造されたと書いてあります。1章の27節です。で、人間がこういう形で地上に生きているっていうことは、これはそもそも神様の御心から発したことであって、しかも神にかたどって作られた存在なのである。それは無意味だとかそういうことじゃないと、否定的にそれを考えてはいけないということがすでに旧約聖書の初めから明らかです。そしてこのように作られた人間は肉体を備えていました。男と女とに創造されたと書いてあります。抽象的な肉体というのではなくて、男としてあるいは女として作られました。そして神はその作られお作りになったすべてのものをご覧になりました。一章の終わりにそういう言葉が出てきますが、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めてよかった、そう書いてあります。ですからここには肉体を否定するようなギリシャ的な考え方は全くありません。そしてこの考え方、人間が肉体を備えたものとして神様によって作られたものだというこの考え方は、基本的には旧約聖書の全体を一貫しております。先ほど読みました申命記の8章なんかもそうですね。肉体を備えた人間がこの歴史の中で生きていくということで、そこで住んだり物を食べたり異性を愛したり、そういうことをしていく。で、そのこと全体を神は良いこととみなされました。新約聖書も同じです。 ヨハネの福音書の一番最初の方に、言葉は肉となって私たちの間に宿られたと書いてあります。言葉、これを神の言葉というふうに、神のという言葉を補って読んだ方がいいと思いますが、神の言葉というものは抽象的に天のどこかにあるものではない。肉となった、受肉した。で、具体的に人間の体のような形をとって、この世界の歴史の中に現れる。それがイエスであるわけですけれども、神の子は人となりました。ですからイエスご自身も、人間が肉体を持って生きていくということ、食べたり飲んだりするということ、異性を愛したりするということ、で、これを決して否定しません。イエスはそのことを否定しません。それは本来神によって認められた良いことだというふうに彼は見ています。で、今日のところにも4節に、神がお作りになったものは全て良いものである書いてありますが、で、その言葉の背景にはそういう考え方があると思いますね。ですから私は今日まずそのことを強調しておきたいと思います。この物質とか肉体とかっていうものを軽蔑してはいけない。それは神様が与えてくださった良いものであるというふうに、基本的にはそういうふうに考えていかなければいけないと思います。で、さて、その上でですね、私はこの現代の世の中に関連させて考えなければいけないと思います。それはこういうことであります。人間は罪に落ちた存在であって、非常にわがままですから、エゴイストですから、せっかく神様から良いものとして与えられた肉体とか物質とかいうものを誤って用いたり、それを怪我したりいたします。そのことが少なくありません。そういうことです。で、新約聖書では基本的には神の子は人となったというところから出発いたしますから、その物質とか肉体とかいうものを否定はしませんが、しかし他方でそういうふうに神様からせっかく与えられた良いもの、物質とか肉体とかいうものを誤って用いたり怪我したりするという危険を認めています。新約聖書ではところどころにそういう話が出てくるんですけれども、野放図に欲望を解放するということに対して明確に批判的です。で、一つの例を取り上げますと、ルカの福音書に出てくる放蕩息子の例えですが、で、放蕩息子はお父さんから財産の分け真似を生前に分けてもらって、いわば生前贈与というわけですが、分けてもらって遠い国に行って勝手にそれを使いました。で、ルカの15章の30節に、娼婦どもと一緒にあなたの心象を食い潰した、そういう厳しい表現がありますが、つまりイエスは、この例えはイエスがお語りになった例えなんですけれども、イエスは決してこの人の生き方を是にしません。野放図に欲望を解放する、そのことを彼は認めません。で、同じことは愚かな金持ちの例えでも認められるところです。で、これもルカの福音書の12章ですけれども、ある人が豊作でもうとてもたくさん穀物が取れてお金持ちになって有頂天になった。で、その時にその人は自分に向かってこう言います。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ、 食べたり飲んだりして楽しめ、この食べたり飲んだりして楽しめ、そういうふうに自分に言い聞かせるわけですけれども、その晩神の声が聞こえてきて、バカなやつだ、お前の命は今晩取り去られる。そしたらお前が持っているたくさんの富は誰のものになるのかと言って、そういうこの世の富に満足して、そしての食べたり飲んだりして楽しむという方向に欲望を解放する、そういう生き方に、愚かなことだと言って厳しい批判を投げつけておられます。で、新約聖書にはそういうところがあります。決して禁欲主義を進めませんけれども、同時にこの私たちの欲望を野放図に解き放つ生き方には反対です。で、このことは現代の私たちにとって大変意味の深いことではないでしょうか。現代は飽食の時代と言われています。で、豊かな先進国では欲望が野放図に解放されています。少なくともそういうふうに見えます。衣食住とか飲食に関して、あるいは性的なことについても、欲望は際限なく拡大していきます。で、環境の問題なんか考えてもそうですけれども、ここではもう少し禁欲的な生き方が学ばれなければいけないのではないかと私は思います。そんなふうに野放図に自分の欲望を肯定したり解放したりするんじゃなくって、もう少しつつましく生きるということを現代人は学ばなければいけないんじゃないでしょうか。で、そういう意味では禁欲主義っていうんではないんですけれども、その禁欲を学ぶっていうことが現代の世界にはある意味で必要だということを私は考えます。で、けれどもその上で私はやはり言わなければなりませんが、そのことは肉体を備えられているということ、あるいは私たちにはさまざまなものが必要であるということ、そして、その肉体あるがゆえの欲望も私たちは持っているということ、で、そのことを悪いこととして否定することはできないということです。で、それを私たちには許されていません。で、それが悪いということは禁欲主義ですね。それは私たちには許されていません。で、私はここで特に、地球上の多くのところに暮らしている貧しい人たちのことを考えます。地球の総人口の3分の2がほとんど飢餓線上にあると言われています。飢えている、食べるものがない。そして劣悪な衛生状態の中で多くの人々が、ことに幼い子どもたちが惨めに死んでいきます。そういうことを聞きますと、その中で肉体を与えられているということの意味を否定するようなことを言うっていうことはとても良くないことだと思います。あるいは下り顔で禁欲を説教したりすることは、その人々の存在そのものを否定することになるんじゃないでしょうか。で、私はそのことを考えますと、禁欲主義というものがこの2節に、偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされると書いてありますが、 偽善的だと思います。ことにそういう飢餓戦場をさまよっているような多くの人々のことを考えると、肉体には意味がないとか、禁欲すべきだとか、そういうことはちょっと言えない、それは偽善である、そういうことをそういう意味で私たちはその言葉を理解することもできるだろうと思います。で、そういうことを申し上げた後に、最後に私はこれから行われる聖餐式と関連して述べたいと思います。聖餐式の中で私たちはキリストの体であるパンを一緒に食べます。そしてキリストの血であるブドウ酒を一緒に飲みます。で、そのことによって私たちが肉体を持って生きているということ、食べたり飲んだりするということ、そのことを神様は本来祝福していてくださるということを教えられるんじゃないでしょうか。で、そのことを私たちは喜びを持って確認したいと思います。神は決して私たちが肉体を持っているということを否定もせず、肉体ゆえに持っているさまざまな欲望を神様は否定せず、むしろそれをキリストを通して祝福してくださる。で、そのことを私たちは改めて確認したいと思います。一言祈ります。主なる神様、あなたが私たちを生かしていてくださることを感謝します。生きていくために私たちに体を備え、そしてそのために必要なすべてのものをあなたはお備えになりました。このあなたの恵みを大切に受け止め、感謝を持って野放図にではなく、つつましく生きていくことができますように、しかし喜びを持って生きていくことができますように、どうぞ私たち一人一人をお導きください。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。
主なる神よ、あなたがバプテスマによって私たちをキリストの体に結びつけ、この聖晩餐によって豊かに満たしてくださったことを感謝いたします。どうか私たちを導き、あなたの教会に全く一致をもたらし、あなたによる和解を保ち続けることができますようにお支えください。いつの日かあなたのもとで生徒たちに与えられる祝福に共に預かることができますように、聖霊の助けをお送りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。続けて賛美歌の78番の3節と4節を歌います。